聖書をお読みいたします。旧約聖書詩編32編1節から7節、新共同訳聖書旧約聖書の862ページです。詩編32編1節からお読みいたします。ダビデの詩マスキール。いかに幸いなことでしょう。背きを許され罪を覆っていただいた者は。いかに幸いなことでしょう。主に咎を数えられず心に欺きのない人は。私は黙し続けて絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てました。見ては昼も夜も私の上に重く、私の力は夏の日照りにあって衰え果てました。私は罪をあなたに示し咎を隠しませんでした。私は言いました、主に私の背きを告白しようと。その時あなたは私の罪と過ちを許してくださいました。あなたの慈しみに生きる人は皆あなたを見出しうる間にあなたに祈ります。大水があふれ流れる時にもその人に及ぶことは決してありません。あなたは私の隠れが、苦難から守ってくださる方、救いの喜びを持って私を囲んでくださる方。ここまでの箇所を許された者の幸いと題して説教をお伝えいたします。詩編というのはただ口ずさむための詩を集めたものというよりは現代の賛美歌集のような役割を持っています。本日お読みしたこの32編の起源はダビデの詩にあるわけですが、最初から今の形で完成していたわけではないと言われています。実際にはダビデから始まって何百年と歌い継がれていく中で、まあ、実際には何百年だけじゃなくて、まあ、千年以上続いているわけですけども、そのような中で少しずつ現在のような形に整えられていったと言えるものなのです。問題はどのような場所、どのような状況でこの詩編が歌われてきたのか、そこが大切なんですけども、詩編が歌われたのはもちろん礼拝の中であります。先ほど詩編は賛美歌集のようなものだと申し上げた理由がそこにあるわけです。礼拝の中で歌われる賛美歌集のようなもの、それが詩編だと。そうであればダビデの詩に由来するものであっても、ダビデ個人の信仰を表したというよりは共同体全体の信仰を表した歌であると、そう述べた方がふさわしいというわけなんですね。言葉を変えればここで歌われていることは教会の信仰告白だというのです。個人の告白ではありません。群れとして告白している。そうであればここで書かれている一つ一つが教会の体験、教会の信仰を言い表したものであると、そのように受け取っていきたいと思うのです。以上が前置きなんですけれども、ここからが本題なんですね。で、いかに幸いのことでしょう。幸いという言葉から詩編32編の中身が始まっています。幸い、幸せ、幸福、ハピネス、いろんな言い方がありますが、世間一般的に言えば幸いの中身は人それぞれであります。十人十色、幸いも人それぞれ。他人の幸いに共感できる場合もあれば逆に妬ましく感じることもあるでしょう。 他人の不幸は蜜の味なんていう嫌な言葉があるんですけども、実際はこっちの方が多いかと思います。なぜ他人の不幸は蜜の味になってしまうのかと申しますと、答えは今申し上げてきたようにですね、幸いは人それぞれだからなんですね。人それぞれだからこそ分かち合えるとは限らない。分かち合えないものについて誰かが幸いだと言っても、他の人にとってはつまらないもの、あるいは妬ましいものでしかありません。下手をするとですね、その幸いをめぐって仲間内の関係性が悪くなることだってあるでしょう。あとよく若い人に限らないんですけど、結婚式誰を呼ぶかとかですね、呼ばなかったとか、そういうことで結構喧嘩になったりとかですね、後々なんか気まずい思いになったりとかですね、幸いのことを中心としても幸いじゃない出来事が起こってしまうってことがよくあるんですね。でそんな感じでして、世の中にはいろいろな形の幸いがある中で、聖書が語る幸いといえば一つしかありません。幸いという言葉の、あくまで聖書の中のことなんですけど、幸いという言葉の定義についてはほぼ一つと言い切ってしまって差し支えないでしょう。背きを許され、罪を覆っていただいた者は、主に咎を数えられず心に欺きのない人は、これが聖書が明かしする幸いなんですね。教会にとってクリスチャンにとっての幸いとは、背きを許されること、罪を覆っていただくこと、主に咎を数えられないこと。とにかく幸いなのは神に許していただくことに尽きると言われているのです。で、なんでそうかということですね、聖書では全ての人間に罪があると告げています。例外はないんですね。で、ここでの罪というのは個別的な犯罪も含むわけですけども、もっと守備範囲が広いですね。人類全体に及んでいるもの、神に対する背き、あるいは人格的な歪みなんですね。神様に対する歪みなんですけども、その罪を許せるのは神しかおられません。神に対して罪を犯しているわけですから、それを許せるのは神様だけなんですよ。その罪が許されるわけですから、誰にとっても幸いなことになる。全ての人に見られるある罪を神様が許してくださるわけですから、罪が許されるということは全ての人にとって幸い、誰にでも分かち合えるものなんです。だから他人の不幸は蜜の味ってことにはならないんです。また人の幸いに妬むってこともないんですよ。この許される幸いというのはみんなで共有できるんです。背き、罪、咎、3種類の言葉で言い表されていますけども、言葉の意味に大きな違いはありません。とにかく神との関係で犯す過ちであります。ただですね、細かいところを見過ごしてはいけないんですよ。背きを許される、そこはいいんですけど、次のですね、罪を覆っていただく、さらにその次の咎を数えられない、ちょっとピンとこないですかね。それから何が言えるのでしょうか。それは罪が消えてなくなっているわけではない、初めからなかったということではないですね。スポーツで例えれば、本当は反則を犯しているのに審判が笛吹かなかった、ファウルにしなかったとかっていうことよくあるんですけども、本当は罪がある、だけども覆っていただく、また一つ一つの咎を数えられない、数えないでいただくということなんです。神様に許していただいたから人間の罪がすっきり消えてなくなるわけではないのです。そうではなく覆っていただける、 数えないでいただける。本質的には変わらないんです。欠点があるままなのです。あくまで罪ある人間のままなのに罪を問わないでいただける。それが許しの本質なのであります。ですから許されたからといってもですね、何事もなかったような態度を取ることはできないんですよ。まるっきり消えてなくなるわけじゃない。許された幸いを覚える。命ある限り許してくださった方を賛美する人生を歩む次第であります。本当は罪はあるんだ、だけどもないと言っていただいている、そこに感謝をする。でこういう発想はですね、およそ世間ではないと思う、ないと思うというかもうないんですよ。で世間の常識的な幸いというのは、最初に申し上げた通り人それぞれなんです。共感できるものもあればできないものもある。何度も繰り返して申し上げてるんですけど、個人的に良いことがあれば幸いだと言いますし、例えば病気や怪我などがあれば幸いとは言い難い。そして状況次第で幸いでもあり不幸でもあり、いつでも揺れ動くものなのです。これが世間の考え方なんです。揺れ動くのは当たり前なんですけれども、人生の最後に忘れてはいけないものが待っています。それが死です。世間では死は悪いものとして扱って捉えているわけですから、なかなか普段は話題にしたがらない人が多いですね。そういう状況なので、最後に死が待っているそういう人生をですね、果たして幸いだと呼べるでしょうか。どんなにいいことがあっても最後は死んじゃうんですよ、人間。じゃあそれは世間的に考えて幸いなんですか。結局全部手放さなくちゃいけない。たとえ何百億何兆円って稼いだ人でもですね、結局ゼロなんですよ。ちょっと乱暴な言い方で申し訳ないんですけども、ちょっと辛いというかですね、虚しいのはですね、今まで関わってきた方がですね、葬儀で亡くなって最後骨になった時っていうのはもう跡形もない。もちろん写真とかで生前の姿は分かるんですけど、みんな一緒なんですね。砕かれたその白い骨になってしまう。本当に人間って何が残るんだろうか。そういう人生、そういう死が待っている人生を果たして幸いだと呼べるでしょうか。さあいかがですかなどと教会の外でそんなことをお尋ねしたらですね、多分じっくり考えてもらえるどころか、なんで非常識なやつなんだと怒られてしまいそうですよね。実際非常識なんですよ。日常生活の中で人生の最後に待っていることまで考えて幸か不幸かを判断する人なんて普通はいないことでしょう。それが世間の常識であります。それなのに幸いとか幸いじゃないとかですね、よく語られるものですねってちょっと非難めいた批判的に聞こえてしまうんですけども、大体そんな感じでして、常識的に人が考える幸か不幸かなんていうのはですね、実に曖昧なもの、あやふやなものだということであります。死をなかったことにする、自分はいずれ死ぬものだということを抜きにして幸か不幸なんて語っちゃうということは本当はどうなんだ、曖昧じゃないか。そんな曖昧なものではなくて、本当の幸いとは神に許されてなんぼだと、それが聖書が教える幸いなのです。神様に許されている、そこが本当の幸いなんだ。これは取り去られることがない幸いなんです。死んでも続く幸いなんです。しかもですね、いかに幸いなことでしょうと歌われています。この言い回しから、もちろん幸いなことは確実なんですけども、幸いの度合いは計り知れない。いかに幸いなことでしょうっていうその言い方が計り知れないってことなんです。大きすぎてという意味が伺えます。つまり 許されることは計り知れない幸いだということ。なぜ許されることが計り知れない幸いなのか、それは続く箇所から教えられます。私は黙し続けて絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てましたとあります。ここで言われている黙し続けてとは、罪の告白をしないことなんです。例えば警察に逮捕された犯人が黙秘するみたいなんですね。まあ、実際にやってないのにやってるって言われたら冤罪なんですけど、大抵の場合はやってるのにやってない、もしくは何も言わない、黙秘する。やってないっていうふうに口出して言うのは否認なんですけども、黙秘するって人も珍しくない。黙し続けることで絶え間ないうめきがあり骨まで朽ち果てたと詩人が歌っています。つまり神の御前で罪を告白しないままでいることは人間にとって耐え難い苦しみであると、そういうことが言えるんですね。この御言葉を聞いて、実は説教でお伝えするかどうかちょっと一瞬迷ったんですけども、私は今話題になっているあの人物を思い出しました。若い方はちょっとピンとこないと思うんですけども、東アジア反日武装戦線のメンバー桐島聡さんのことです。つい先日末期がんのために70歳で亡くなりました。全国指名手配犯でしたけども、あえてさん付けで呼んでおります。1970年代の事件な、ちょうど私が生まれる直前から始まった事件なんですけども、70年代の事件なので本当に若い方は、ご存じなくて申し訳ないんですけども、企業のオフィスビルをですね対象とした連続爆破事件に関わったとされている人物なんですね。何人もの方が亡くなって何十人という怪我しているわけですけども、今までは内田博史という偽名で生活していたところを末期がんであることが判明してですね、人生の最後を本名で迎えたいという思いから実名を明かすに至ったそうなんですよ。もしかしたら罪を隠しているのがもう本当に苦痛になっちゃって、どうせ自分は末期がんで死ぬんだから今こそ告白したいんだという思いかもしれないですね。事件の被害者や遺族関係者の方々がすればですね、今までさんざん悪いことをして刑罰から逃れておきながら、何なんだ今更何なんだよという怒りが吹き出していることでしょう。確かに身勝手だと思います。私も正直桐島さんが入院中に名乗り出たと聞いた時にですね、心のどこかでふざけんなこの卑怯者という感情が一部で湧き起こった次第なんですね。しかしですね、少し時間が経ってから本日の御言葉のこの3節と4節がつながったんですよ。人が罪を黙したままでいるというのは実は辛いことではないのかと、絶え間ないうめきがあるんじゃないのかと、あの人が信仰を持っていたのかどうかを申し上げたいのではありません。擁護するつもりもありません。クリスチャンであるかどうかは関係なく、人間として、人は罪を抱えたままの状態には耐えられない、許されない状態には耐えられないものではないのかと、そのような思いに至った次第であります。見ては昼も夜も私の上に重く、私の力は夏の日照りにあって衰え果てました。ここではどうして罪を黙し続けることが苦しみになるのか告白されています。見ては昼も夜も私の上に重くと詩人は歌っています。見てとは神の見てであります。神の御手は昼も夜も私の上に重く、神の御手が重いのは昼も夜も耐えることなく人の罪を問われるから。たとえ世間からは隠されている罪でも 神は見逃してはくださらない。いつまでも人の罪を問われるのです。あなたは何をしたのかと。人によってはですね、怖い神様だと思われるかもしれませんが、神が人の罪を問うことは裁いて滅ぼすためではありません。滅ぼすことは御心ではない。告白させて許すためであります。神様は許したいんですよ。許しへと導くために、神はいつでもいつまでも人の罪を問うてくださるのです。問われるからこそ人は黙し続ける限り穏やかな生活には預かれない。たとえ人の目は欺いても心の内で苦しんでうめくのであります。それは信仰のあるなしを問わないものなんです。あの人もまたそうかもしれない。それではじゃあということになるわけですけど、神を信じている人たちの違いはどこにあるのでしょうか。それは神を知っていることであります。許してくださるお方として神を知っていることであります。許してくださらないお方だというふうに思ってたら告白する気にはなれない。でも私たちは知っているんです。許してくださるお方なんだ。3節と4節で苦しんだ詩人が5節で大きな転換点を迎えているんですね。私は罪をあなたに示し、咎を隠しませんでした。罪の苦しみから解放されるためには、しかるべきお方の御前で告白するしかありません。警察の前でとかですね、裁判官の前でっていう人もいるんですけど、それだけじゃ足りないんですよ。神の御前で告白する。その時、あなたは私の罪と過ちを許してくださいました。こういうことがあるからですね、刑務所とかですね、教会士っていう、まあ、牧師とか僧侶とかですね、聖職者がですね、教えを説く人たちが刑務所に入ることを許されて、受刑者とかですね、そういう人たちに教えを説く。もちろん牧師も神父も行ってそこで洗礼を受けるってこと、授けるってこともあるんです。求めてるんですよ、人々は。神の前で告白するっていうこと、刑罰受けるだけじゃ足りない。許しっていうのは人間、私たちにとって本質的に必要なものだということを改めて教えられるんですね。許されるために高額な商品を買わなければならないなんてことはありません。カルト教団とは違います。古代のユダヤ人社会では、聖女とか神殿で焼き尽くす捧げ物が捧げられたこともありましたが、動物の犠牲が人間の罪を清めるわけではないんですよ。人の罪を清めるのは神だけなのです。人間にとって本質的に必要なのは、神の御前で真実に悔いる心。高価な捧げ物ではなく、私たちの自身の真実な心を神は求めてくださるのです。偉い人も偉くない人も関係ないんですよ。お金持ちもそうじゃない人も関係ない。私たちの心が求められている。それ以上に尊いものはないと神は求めてくださるのです。その許しがいかに偉大なものなのか、6節と7節で歌われています。あなたの慈しみに生きる人は皆、慈しみに生きると言われています。生きる、大げさじゃないんですね。一度きりの慈しみではない。二度も三度も、いやそれ以上、もう5度も10回も100回もかもしれないんです。もちろん懲りないでどんどん罪を犯していいってわけじゃないんですけども、慈しみに生きるというわけですから、人は何度も神に背き、何度も許しを請うて、何度も許していただく。 その繰り返しの人生を生きることが慈しみに生きると言われているのです。ここにはですね、仏の顔も三度とかいう言葉全然書いてないんですよ。イエス様も福音書で7の70倍まで許しなさいって私たちに言ってるんですけど、それは神が許してくださるお方だからそのように言ってくださるんです。7の70倍ってことはですね、490回とかですね、そういう意味じゃないんですね。何度でも主は許してくださるんだ。人間は生涯を通して許していただかなければならない。いかに背くことが多いかを改めて思う次第。しかし、いかに許されることが多いかも改めて教えられる次第であります。だからこそ神に祈る。いつも許しを請う。恥ずかしながらですね、こういうふうに語っておきながら、この私自身が許しをそっちのけで何か別のことをしてほしいなと、いつも自分勝手な願望を願うことの多いわけですけれども、本当はもっと自分自身の許しを請い願わなければならないなと気づかされるものであります。もっと許しを請いなさいよ。許してあげます。神様は許すと言ってくださってるんです。そんな私たちの祈りを神はいつでも耳を傾けて聞いてくださるお方です。大水があふれ流れる時にもその人に及ぶことは決してありません。で、大水とはもうお察しかもしれませんけど、これは罪のことなんですね。大水、自分自身の罪ですよ。世間の人々、他人の罪じゃなくて、自分の罪が大水のようにあふれ流れてきて、私自身、自分自身を溺れさせようとする。自分自身の罪に苛まれる状況、大水があふれ流れる時と表しているわけです。罪という大水に溺れてしまいそうな時がある。真剣に自分の罪を見つめれば見つめるほどそのように思えてしまうことがあると詩人は告白しています。人間の実態はそこまで深刻なわけですが、それでも罪に溺れることはない。溺れることはないんですよ。それが神の慈しみに生きること、許される続けることなのであります。許される人生、慈しみに生きる限り、私たちは溺れることがないのだと、そのことに感謝いたします。お祈りいたします。天の父よ、あなたは詩人を通して、ダビデを通して、いかに私たちが背きを繰り返し、またいかにあなたがその都度許してくださる方であるか、あなたはいつも私たちの許しを請うこと、そのことに耳を傾けてくださるお方だと教えてくださいました。あなたが許してくださるからこそ、私たちは堂々と自分の罪を認めて、悔い改め告白することができます。またその罪を悔い改めて告白して許していただいたものとして、新しい人生を歩むことをまたできるようにしていただいております。主よ、どうかその喜び感謝にあふれて、またあなたが許してくださる限り、私たちは生涯にわたって罪に溺れ死ぬことがない、そのこと、その平安のうちに歩む、その人生ますます祝してくださいますように。残念ながら、あなたの慈しみに出会うことなくこの世を去っていく人々がいるのも現実でありますけれども、どうかより多くの人々があなたの許しに、また慈しみに出会い、平安のうちに歩むその人生へと、どうかお導きくださいますように。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。